申命記の4章の15節から終わりまでということです、今日のところではですね、特に繰り返し言われているのがこの15節からのところですね、何の形をも作ってはいけないということです。でそのことがここにもあってですね、ずっと18も19もですね、動物や鳥、動物もすべて目に見えるものを作って、それを、拝むというふうなことをしていかないし、それから昔の古代の非常に優れた人たちでもですね、天の太陽や月っていうものはですね、この地上のものと根本的に違うというふうに、どんな天才が考えてもそうだったわけです。永遠にだって変わらないわけ、落ちてこないわけ、そしてずっと光ってる、しかも月太陽まん丸であると、そういうものは地上のどんなものもそれに比べられるようなものがないわけですよね。地上のものは必ず衰えていくわけです。燃えてしまったり形が変わるわけです。で光り輝くものをずっと呼ぶ一つもないわけです。落ちてもこないですね、上から落ちてくる、こないわけです。ですから、それどっから見てもですね、どんなに天才がいても、この月とか星とか太陽というものは、全く地上の物質とは違うんだというふうにして、そういう結論にならざるを得なかったわけです。それで特に太陽はすごいですね、エネルギー。それがなかったら途端に寒くなって植物も育たない。あらゆる地上の命は太陽の光とエネルギーに支えられているものだから、太陽を神として拝むっていうのは大概どこのほとんど全てのですね、古代の民族みんなしていたわけです。日本も未だにですね、元旦の太陽で言うと拝むですね、まあ、それはそこら辺の神社と何者かわからないものでも拝むわけですね。ですから、それは太陽ぐらい拝むも当たり前になってきますけれども、これは他の世界的な民族ではですね、今時太陽だとかですね、死んだ人、戦争でたくさん悪いことをした人まで神様と拝むようなことはありえないことですね。もう本当にイスラムでもそんなことは絶対しないわけです。キリスト教である全世界を覆っているわけです。だけど日本は、首相自らですね、ああいう戦争で非常に悪いことをして、相手をたくさん殺していった。そのような人を同じように尊崇する。尊敬して崇拝するとまで言ったわけです。それにこれ3000年も前に言われたけど、日本では今までに国家のトップの人でもですね、平気でこういうふうに人間を拝む。今から70年前はですね、日本だけじゃなくて韓国とかそういった植民地のところまでも天皇神として拝めというふうに学校でも命令したわけですね。日本の植民地時代にあったから。そういうふうにですね、ただの人間である天皇神として拝めなさいと、礼拝するんだという、そういうことが堂々と行われて、それは天皇とか人間は絶対に拝めないと言って、徹底的にやっぱり苦しめられたわけですね。アインスクの、たとえそうでなくてもという本にそういうことも詳しく書いてあったことですね。そういうことで、ここのところはですね、現代でも前に命の水に書いたように、靖国の問題でどうしてそういうふうにですね、未だに70年も経っても、ああいう深刻な問題がなっているのかと。言うと、中国の大使が前に新聞に寄稿したように、普通の墓地でないんですね。アメリカのアーリントン墓地っていう。それは死んだ人のお墓なんです。お墓がそこへ行ってですね、記念をすると。まあ、こうたくさんの人が亡くなったと。戦争しないようにしようと。それだったら誰であったで構わんだけど、あそこを拝むと。戦争を引き起こしてたくさんの中国の人を破壊して、その指導者を神として拝むからいけないんだっていうことを中国の大使も言ってるわけです。中国のですね、大使も。そういうふうに、日本には特別にそういうふうに人間を拝むということは未だになされておる。で、そういうことをしていたら、まあ、これから先ですね、だんだん日本人っていうものは、いろんな意味でですね、追い詰められてくるだろうと思いますね。 非常にそういう意味で遅れているわけです。科学技術っていうものはだんだんだん周りに追いついてきているわけです。そしたら一番人間の中身である精神的なものはすごく遅れてしまっているんですね、現在。でこのことでこんなにも繰り返されて、こういうことは災いのもとだっていうわけですね。目に見えるものを一番大事なものとして拝んだりするということは。それで19節はそういうふうに天のものもみんなしてはいけないと。それからさらにまた次のところでもですね、23節でもまた書いてありますね。23節。そのヨルダン川を渡っていく。その時にあなたの神主が禁じられたいかなる形の像も作らないようにしなさいと。そして25にもまた書いてあります。いろんな形の像を作っていけないと。そしたら滅び去ってしまうんだという。これだけ言っても言ってもですね、このイスラエルの民ですらもこの28にあるように見ることも聞くことも出てることもできないな、石や木で作った神々に仕えてしまうと。こんなふうにですね、もう何度も何度もここで、目には見えない唯一の神様だけを礼拝するか、他のいろんなものを第一として拝む心に留めると、一番大事なものとして。こういうふうにですね、神明期の特徴っていうのはこういうふうに一つのことを繰り返し繰り返しですね、いわば非常な情熱を持って繰り返し繰り返し語りかけるというところにあるんですね。それは神様のこの熱心、熱情っていうものをそのまま受けてですね、そういうふうに語ってるっていうのがこの神明期の一つの大きな特徴になってるわけです。この24節でですね、あなたの神主は焼き尽くす火であり、情熱、熱情の神なんだと。ということは、間違ったものを神様は勝って大事、拝んだりしよったらですね、それは必ずこのように滅びていくんだっていうことなんですね。そういう意味で、この日本の現在の状態、そういう間違ったものを神として、拝む。で、悔い改めようともしないということですね。人間の一番大切なことは、自分の犯した罪を知って悔い改めるということなのに、そうにとっても悪いことをしたのに悔い改めようとしないでですね。それで戦争を指導したような人まで神して拝むということになったら、本当にこれは良くないことです。そういうふうに、こんなに遥かな昔にもうすでにですね、ああいうやり方は間違っているということがはっきり分かるように、書いてあるわけです。で、ここでですね、そういうふうにいろいろいろいろとこのイスラエルの人ですらも、人々ですらも、このように間違った神々を拝むと。それぐらい人間はですね、本当の目に見えない神様だけを礼拝するということは難しいということでもあるわけですね。で、非常に、さまざまな災いが迫ってきて、そしてたくさんの人も滅びたり苦しんだりする。でもそこからっていうわけですね。どんなにその状態がひどくなってもですね、いつも神様はそこからの逃れ、救いの道を備えてこられているという。それがこの29節なわけです。あなた方は石や作った神々に仕えてしまう。けれどもそこからですね、たくさんの人たちが間違って裁かれて倒れていく。でもそこからあなたが気がついて、神様を尋ね求める。心を尽くし、魂を尽くしてっていうこの言い方ですね。これは前にも何度か言いましたように、元のもうすべての心、そしてすべての魂、すべてのっていう言葉なんですね。With all the heart and with all the soul というふうになっているんです。 with all your heart and with all your soul っていう意味ですね。すべての。で、この表現は他にも時々出てくるということですね。これは前にも見たかと思いますけれども、この申命記で、見たらですね、この表現は非常に大事だから、イエス様もこれをそのまま用いたぐらいなんです。申命記ってなんとなく あんまり読まない人も多いけど、イエス様はとってもこれも大事な箇所があるということをはっきり見抜いておられたので、6章の4、5です。申命記6章の4、5。イスラエル、これはですね、シマーって言うんですね、ヘブライ語では。シャーマーっていうのは聞くということなんです。で、命令形になったらシマーになるんですね。シマイスラエル、シャーマーっていうのは聞くという言葉から、そこからシメオンとシモンとかいう名前も出てきたわけですね。聞くということからシメオン、人の名前にもなったわけです。これはまあ非常に大事な神の言葉、神の言葉に耳を傾ける、聞けイスラエルよって。今でありましたら、聞け我々の民よと、我が民よという。いつも神様は、この言葉を持って私たちにですね、聞け私の声よ、聞け我が民よって語りかけているということなんですね。絶えず私たちは間違った道へ行こうとしているもんだから、我らの神主は唯一の神、それが全部をご支配なさっているんだと。だから全ての心を持って、全ての魂を持って、全ての力を持って、全ての力を持って神を愛しなさいっていう、こういうふうにはっきりとですね、この何重にも三重に重ねて言う言い方は他には出てこないわけですね。旧約聖書の全部の中でもこの三重にですね、重ねて言う言い方は出てこない。ここだけなわけです。で、これをそのイエス様がですね、一番大事なこととして、心をそのまま取られたわけです。それぐらいイエス様の心に大事なこととしてずっとあったということなんですね。結局のところですね、この私たちがどうなっていくかっていうこと、この前のダビデのことで学んだように、罪深いからこれは気をつけても油断してしまって倒れる。でもそこからって意味ですね。倒れたことがあっても、そこから十字架をイエス様を求めて罪を許していただいて、そこから求めるならば神様と出会うことができる。それからもう一つここでですね、他にはほとんど出てこない旧約聖書、それがこの神と会うという言葉なんですね。神様と会うということはどこにでもありそうなことはないんですよね。旧約聖書でほとんど出てこないんです。それはどうしてかといえば、神様と会ったら滅ぼされると、焼き尽くす火であるからですね、汚れたものは神様と見たりすれば、たちまち滅ぼされるということだったからです。だから神様と会うやう表現は出てこないんですね。だけどここはそういう意味ですね、ほとんど唯一の箇所なんです。 ですね、こんだけ旧約聖書分厚いのにですね、神様と会いますということ、本当に意外のほどないわけなんです。でそのことはこの前の冬の集会、横浜であったですね、闘技集会でも触れたわけですね。復活の主と出会うというテーマだったわけです。で、3回に分けてきましたか。で、1回目はその旧約聖書に関してお話をさせていただいたわけですけれども、その中ですね、本当に旧約聖書ではないけれども、この中の一つの書物は全体的に神様との出会いということを書いてあるのがあると言ったわけですが、それが詩編だったわけですね。詩編というものはですね、あの書物全体が神様との出会いっていうことの経験を知ってた人、そして神様と出会うことを必死で求めていったという書物がこの詩編なわけです。そして神様と出会ったればこそですね、主が私の羊飼い、私を導いていってくださるというふうに非常に親しい結びつき、一個一個の右側に伴ってくださるんだから、これは出会ってるわけなんです。出会ってもない人とですね、伴ってくれさいませというはずがないわけなんですね。そういうふうに必死で助けを求める主を助けてください、憐れんでくださいと言って、そうして平安を得るようになった。それは主と出会ったからなんですね。でもそういうふうにですね、全体として詩編というのは方面で非常に貴重なものなんですね。旧約聖書の神様と出会えないような世界にあって、これはどうしてかというと、これがこれなんです。詩編の人たちは本当に心、すべての心を尽くして、すべての魂を持って必死で求める。だから神と出会ったということなんです。そんなにですね、真剣にあれば追い詰められてない人はですね、そんなに必死になって求めないわけです。だから詩編もなんとなくあんまりわからないと。でも何かで非常に難しい問題ですね、必死に神様を求めた、そういう経験、あるいはずっとそういうことが続いているという人は、詩編というのをますますわかるようになるということなんですね。そういうことで、そのためにはお金も健康も家族も何も事実上関係がないわけですね。一人一人はその場でだなんだから、自分が罪を犯し、あるいは周りの人が罪を犯し、でもそのただ中でそこで気がついて、そして心を作って必死になってですね、求めたら会えるんだと。会えば詩編にあるような深い平安と力が与えられると。まあそういうことなんですね。で、詩編の中で、これはこの前の闘技集会でも時間がなくて、そういう部分もカットしたんですけども、詩編のですね、そういうのたくさんあるわけです、当時のことが。でも一つだけちょっと挙げてきますね。22編というものを、詩編の22を見たらですね、これはまあ特に有名な詩の一つですね、22。これはこの部分をですね、イエスがそのままですね、そのまま一番最後の苦しい時、もう死ぬっていう時にこのまま叫ばれた、祈られたというぐらいですね、この詩はイエス様の一番深い心をそのまま言ってるわけなんです。ですから詩編というものの限りないですね、非常な深さっていうのはそこにあるわけですね。イエス様は神と同じ、そういうお方が最後の最後に言ったのはこの詩編と同じだったということですからね。それで神のいわば叫び、キリストの叫び、神の叫びと同じようなぐらい深いものをこの22編というのを持っているということなんですね。で、これが心を尽くし、思いを尽くして必死になって求めたわけです。わ、神どうして捨てたのですか、どうしてこのようなことをなさったのですかっていう、で、どうか離れないでください。この最後の方ですね。20節見たら。すぐに私を助けてくださいという、そういう必死のお願い、答えてください。それがあってですね、 非常に遠くに離れて神様から捨てられたと、そういうふうに思っていたんだけれども、最後のところで見たら分かるように23節以降で全く変わってるですよね。23節以降、もう死ぬっていうぐらい本当に追い詰められたクリスチャンの中から必死で、そこからです、さっきの点、そのところから必死になって求めたら出会いがあって、平安と力が与えられたから、乗り越えられたから賛美をするようになると、そして他の人たちにも賛美をしようと、自ら証しをし、また賛美を進めることができるようになっていくという、ですね、この25もあるように、決してそのように隠すことなく、要するに会ってくださるという意味ですね。25節、主は貧しいと苦しい人のその苦しみを捨てたりしないで、御顔を隠さないで、いわば出会ってくださって聞いてくださるんだと。ですね。そうして地の果てまでみんなが神様を認めるようにと、こんな大いなることをしてくださる神様なんだからだと、こういうとこから自然にですね、御言葉を伝えようとする気持ちになるという、地の果てまでっていうのは、こういうふうに、ユダヤ民族だけっていうような狭いとこからもパッとこう解き放たれている広さになっているわけです。それがですね、今日のところ、神様に出会うとですね、非常なそういう広さになるということなんですね。ですね。神様に出会わなければ狭いまま。神様に出会うということが、ここの詩編の最後にあるように、地の果てまで、人々がですね、こういうことを知るようになるという、次知らせるということにつながっていくということなんです。そういうことで、私たちも一番大切なことは、このように主といつも出会う、日々主と出会いつつ歩んでいけることなんですね。で、それをイエス様が言った、心を尽くし、すべての心でもって、すべての思いを持って、魂を持って主を愛するということは、いつも心にあるということですよね。愛っていうのはいつも心にある、愛しようという、そういうふうに、このところをイエス様が非常に一番大事なこととして、用いる、それをこのそのままここのところをですね、こうしたところと、6章のところでつながっているんですけども、そういうところとつながっているということです。それと、つながっていることは、今日のところそこが中心にありますが、ちょっと補足しておきますと、この二次施設をちょっと見てもらいますとですね、二次施設、今日のところの二次施設ですね、しかし主はあなたたちを選び出して、エジプトから導き出して、今日のように自分の事業のために、自分の所有、持ち物としてくださったということを言っていますが、神様が私たち信じる持ち物としてくださったということなんですね。全能の神様がですね、私たちを持ち物として持ってくださっているということなんです。それはもう一番、これは素晴らしいことでもあるんですね。神様の持ち物としてくださっている。こういうふうな意識がしっかりとあったということです。長い間この奴隷っていう制度も続いたわけですけれども、たとえ人間の持ち物となってもですね、奴隷、神様がその背後でしっかり持ってくださっているという。だからたとえ殺されてもですね、神様の持ち物として蘇って神様のところへ帰ることができるという。 そういう信仰にもつながっていったんですね。そういう意味で主は私たちを選び出してですね、そして苦難、この世からエジプトっていうのはこの世ですね、導き出して、ご自分の持ち物、修行の民っていうような言い方はとっても分かりにくい言い方ですけど、自分の持ち物としてくださったんだと、所有の民としてくださったんだという、こういう一言も非常に大事なことになるということですね。そういうことをしっかり私たちを見ていないと、この世の何かサタンの持ち物みたいになって、ね、あっちやらこっちやらですね、何か悪いですね、目に見えない悪いサタンの手がですね、ガッと掴んでるような感じがしてきて、でもう絶えず気持ちが揺らぐということにもなる。でそういう意味でこの聖書を読むということによってですね、私たちは本当の場所に立ち返ることができると、まあ、神様を持ってくださってるんだと、いつもそういうふうに心で神様を見て言い聞かせないと、他のものが言いかけてるんですね。わしの持ち物だというふうにですね、いやお前はわしの持ち物だとか言って、そういうことになりかねないわけです。でこういうふうに神様にそれぞれに出会えばですね、あ、神様は私をしっかり持ってくださっていると、そういうことも自然に分かるようになるということなんですね。神様はこの無限のですね、宇宙、この地球もみんな含めて神様をしっかり持っている、支えているということですね。私たち一人一人もどっかにはぐれてしまった、見失われたものではなくて、しっかりと持ってくださっているという、まあ、そういったことをいつも覚えていきたいと思うわけです。はい、以上です。